それでは、聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書、新約聖書の8ページとなっております。マタイによる福音書6章9節、拝読いたします。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますよ。今朝は、主の祈りは父への祈りという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのようにあなたの深いご愛の中で礼拝に招いていただき、あなたの持っていらっしゃる豊かな恵みを今この時に私たちに与えてくださることをありがとうございます。どうぞ与えてくださるあなたに対してそれを受け取ることのできる私たちであるように導いてください。今日も開かれた聖書の言葉を感謝いたします。その御言葉の一つ一つに私たちが心を傾けてあなたの御心を知ることができますように助けてください。そのために私たちのうちに宿り働いてくださるご聖霊の働きが一人一人の上に豊かにあることを心からお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとにおいて語らせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を取り継がせていただきますが、先週お話ししましたように今週からは主の祈りについて語らせていただきたいと思いますが、主の祈りを全部一緒にという考え方もありますけれど、しかしこの主が教えてくださった私たちにこう祈りなさいと与えてくださった御言葉ですから、私たちがイエス・キリストが意図されたように私たちが主の祈りを受け取って主の祈りに導かれて祈ることができるようになることは大切なことであるとこう思います。そういう意味では9節の短い言葉ではありますけれど、その9節も今日は天にいます我らの父よという祈りの最初のですね、呼びかけの言葉ですね、そこについて語らせていただいて、で皆が崇められますようにというのはまた来週にですね続けていきたいとそのように思っています。で今日の聖書の箇所の中で天にいますという言葉と我らのという言葉とそして父よという言葉があります。この3つの言葉の中で一番どれが大切な言葉であるかというのであれば父よという言葉ですね。私たちがお祈りをするときに呼びかけているわけです。その呼びかけているときに天に呼びかけるわけではないんです。私たちのというのに呼びかけるわけでもないんです。お父さんに対してお父さんと呼びかけているわけです。ですから今日の開かれた聖書のお言葉の中で私たちが心に留めるべき大切な言葉はお父さん父よという言葉であるということをまずは心に留めたいというふうに思います。そして主の祈りを私たちはずっと祈り続けておりますけれど、祈ってみて分かることでありますけれど、この主の祈りというのはですねあまりにも簡潔にですねまとめられた言葉であり、10回繰り返して祈ろうが 100回繰り返して祈ろうが、なかなか私たちの祈りの生活が豊かになっていく、また力ある祈りにつながっていくということは意外とできてないのでできないのではないかというふうに思います。でも私たちはイエス様がこう教えられたから、だからこの通り祈ることが大切だというふうに受け止めておりますけれど、でもイエス・キリストは主の祈りを私たちに教えてくださいましたが、イエス・キリストご自身はいわゆるこのご自身が私たちに教えられたような形で主の祈りを朝昼晩いろんな時に唱えていたということではないということですね。実際イエス・キリストの祈りというのが聖書の中にもありますけれど、そこにいわゆる主の祈りをイエス様が祈っているわけではないということはお分かりいただけると思います。ですからこのイエス様が教えた通りにですね、一字一句間違わずにこの祈りを祈ることが主の祈りということではなくて、この私たちがさまざまなことを祈るわけですよね。そのさまざまなものを祈るときにですね、その核となるもの、ポイントとなるもの、大切なところというのがあるわけですよね。ですからイエス・キリストはあなた方が祈るときにこのポイントを外さずに、そこのところをしっかり分かった上で日々祈っていくんだよということですから、ですから主の祈りをイエス・キリストが教えてくださいましたが、私たちみんながですね、全く一時刻変わらずにお祈りすることをイエス・キリストが期待したということではないということですね。実際先々週にもお話したことだと思いますけれど、祈りというのはですね、天の父なる神様と私たちとの交わりなんですよね。この交わり、これは皆様が家族であっても友人であったとしても、あるいは教会の兄弟姉妹であっても交わりは大切なものとして守っていると思いますけれど、その交わりというのは毎週会うたびに、いや毎日会うたびに同じ交わり方をしないという、しないといけないという類のものではないですよね。今日の交わり、また明日の交わり、先日の交わり、それは確かに交わりという意味では同じですけれど、その交わりの中で私たちが交わし合う、受け取り合う、それは日々にまた違うものがあるということはお分かりいただけると思うんですよね。ですからイエス・キリストは私たちが天の父なる神様と交わる、天の父なる神様とのこうつながりですよね、つながりをもっと天の父にふさわしい形で子である私たちが祈り、その祈りの中で父なる神様とより深く交わることができるように、そこの方に導いてあげたくて、主の祈りというのを基本的な祈りの在り方として弟子たちに教えてくださったということです。ですからいくら主の祈りをですね、一字一句覚えてそれを繰り返し祈ったとしても、それは悪いことではありませんけれど、でもイエス・キリストが意図したこととは違うということを私たちは心に留めとかなければなりませんね。これは神様との交わりもそうですけれど、家族であっても友達であってもつながっている交わりがありますよね。その交わりというのはしっかり私たちがお互いの関係性を、その交わりを喜んで行っているのであれば、その交わりというのはだんだんだんだん深くなっていくじゃないですか。友達とのつながりもあります。でも親友とのつながりというのは違うんじゃないですか。ですからこの私たちのつながりというのはですね、より深く、より確かなものとして成長していく類のものだということです。天の父なる神様は私たちと交わりたいわけです。そして私たちも天の父なる神様と心がつながる、そういうものになりたいと思うわけです。そうするとその交わりというのは 日々には成長し、より確かなもの、より深いものとなっていくということは当然のことというふうに言わなければなりませんね。ですからイエス・キリストと天の父なる神様との交わりというのは豊かなものであったということは間違いがないわけです。ですからイエス・キリストが祈りを教えてくださいと問うてきた弟子たちに対して、であればこのように祈りなさいと教えてくださったことが主の祈りですから、ですからこの主の祈りはその祈りに沿って祈ることを通して、あるいは主の祈りの中で大切だということを我々が深く知れば知るほどに、私たちの祈りというのはもっともっと豊かになるものだというふうに思っていただきたいというふうに思うわけです。ですから主の祈りを祈るということは、主の祈りの言葉の一つ一つに心を留めて、その言葉がイエス様がどういう意味で私たちに与えてくださったのか、なぜこの言葉でなければ、言葉をあえてイエス様はおっしゃったんだろうか、あるいはまた主の祈りは何でこういう順番なのか、あるいはなぜ主の祈りはこういうことを中心に祈っていくのか、それを私たちがですね、思い巡らす、それを深く知っていくということ、そして自分たちの生活に適応しながら、その祈りが確かな祈りとなるように私たちが祈りを整えていくということをしていかなければいけないんだなというふうに思うわけです。まあ違う話ではありますけれど、だいぶ前にですね、ある夫婦がですね、話していたんです。カタナ教会ではないんですけど、もう自分が何かを言うと自分の旦那が何て答えるかがもう分かっている。で、夫婦としてこういういろいろ語り合うこととかそういうことないんですかと聞いたらですね、もう相手が何を言ってくるかっていうのが分かっているから聞く必要もないという話をするんですよね。そうすると夫婦としての語り合いというのがその生活の中で全くなくなってしまっているというお話でした。確かにそれはそうだろうというふうに思います。同じことを言って同じことを返すというこのワンパターンをですね、繰り返してたら私たちは会話する交わりをするということがつまらないものになるというのは当然のことだと思います。私たちが心を持っています、相手も心を持っています、その心の中にその思いの中にさまざまなものが入っているんですよね。ですから私たちが一時には全てのことを語り合うことはできませんけれど、でも回数を重ねることによって昨日は話せなかったこと、今日だから話せること、いろんなことがあってですね、その新しい言葉をその人の心の中にある新しいものを私たちは聞くことができるから会話は楽しいんじゃないでしょうかね。まあ、そういう意味で私たちは主の祈りをもといとしながら天の父なる神様と豊かな交わり、私たちから父に対して語ることもありますし、また祈るというのは私たちが語るだけではなくて、それに対して父なる神様がどう思ってらっしゃるかということを聞く、尋ねていくという立ち位置に立って祈るということも重要ですよね。皆様も聖書のお言葉はいろいろ読んでると思います。しかし聖書のお言葉って不思議ですよ。自分たちの中にいろいろ読んで覚えているのがあるんですけれど、ちょうどこの時に必要な言葉がですね、自分の心の中で思い浮かぶという経験は皆様もあるんじゃないかというふうに思います。ご聖霊は私たちの中で働いて、私たちのうちに蓄えられた聖書の御言葉を通して、父なる神様の御心を私たちが気がつくように、また分かるように、またそれに導かれて私たちの生活を整えていくということをされるわけですよね。ですからそういう意味で 私たちの祈りの成果というのが、もっともっと豊かになることを、願っていきたいというふうに思います。そして基本的なことですけど、祈りが豊かな人はですね、神様との交わりを豊かに持っているということですから、そういう人は天の父なる神様との交わりによって自分の心がまた豊かにされていきます。耕されていくんですよね。場合によっては自分の心が砕かれていくわけです。あるいはこれまで気づかなかったいろんなことを気づかせていただくということがあるわけです。ですから祈りの生活をしている人っていうのは心がですね、確実に成長していくんですよね。ですからそういう人がですね、人との交わりをするときにも、人と交わるときにワンパターンのですね、お元気か元気だよで終わりみたいなですね、こういうような交わりでは終わらないんですよね。もっとお互い同士の心の深いところにまで触れ合うことのできる人としての交わりも豊かにされていくという側面がありますから、ですからそういう意味で父なる神様との交わりは私たちが持っている人間関係に即反映していくものでもあるということを覚えていただきたいというふうに思うわけですね。さて今日の聖書の箇所の中でイエス・キリストは天におられる私たちの父よと、この父よとあなた方は祈りなさいと教えてくださったということは、私たちが祈るときに神様に祈るんですけれど、でもその神様に祈るというのが神様というだけでは不十分なんですよね。かえってより本質的なことを言うと父なる神なんですよね。その父なる神様に対して祈っていくんだよ。ですからこの方が父である、で私たちはその子である、父と子による祈りの時なんですよね。そのことはとても重要なことであると言わなければなりませんね。今世の終わりが近づくと、世の終わりが近づくと愛が冷えるというふうに聖書を教えてますよね。では世の終わりに愛が冷えるというんですけれど、その愛は実際具体的にはどこから冷えていくのかというんであれば、これは家庭の中から愛が冷えていくということです。で、家庭の中で愛が冷えるということは具体的にはどういうことになるかというと、親子の間にですね、愛が冷えていくということになるわけですよね。ですからマラキ書の中で終わりの時に立てられる救い主なる方は、父の心を子供に向けさせ、子供の心を父に向けさせるものであるというふうに教えてくださってますね。ですから聖書の中でも父と子という人間の世界ですよ、人の世界においても父と子の交わりというのは特別なものだよと教えているわけです。ところが特別であるはずの父と子の関係がですね、世の終わりにが近づいてくると、その父と子の間の愛も冷えていくということになるわけですから、その父と子の交わりがですね、冷たいもの、つながらないものとなっていくというときに、一体何が起こっているのかということを私たちは知っておかなければいけませんね。簡単に単純に言うとですね、父と子のですね、信頼関係ですよ。信頼し合うという、その信頼というのが失われていくということです。これは私たちが創世記に遡って考えたらすぐ分かることですけれど、天の父なる神様がいらっしゃいました。そしてアダムとエバがいました。最初のですね、この父と子の関係というのは本当に甚だ良いと言われたですね、最も麗しくそして豊かな、その神の家族としての交わりがそこにあったわけですよね。ですからアダムにしてもエバにしても生きてることの中で不平もなかったですし、不満もなかったんですよ。なかったんですよね。かえって 喜びを持って生きることができる状況の中を生きていたわけであります。ところがそのアダムとエヴァのですね、エデンの園でのつながり、その世界が壊される日がやってくるわけです。それが蛇が彼らに近づいてきてこういうわけです。善悪を知る木の実を取って食べたら必ず死ぬなんて神様が言ったんですか、それは嘘ですよ、これを取って食べたからといってあなた方が死ぬことは絶対にありません。ただ神様は自分だけが善悪を知る存在でありたいがためにあなた方にそれを食べさせたくなかったので、食べたら死ぬよというなれば脅したんだというふうにして、蛇はアダムとエヴァにそういうふうに伝えていくわけです。そのことを通してアダムとエヴァの間にですね、二人の中にどういった思いが起こされたのか、それは神様、これまで私はずっと信用し信頼してきてきたけど、神様という方は自分のために自分私たちに対して嘘を言う方なんだ、私たちを騙す人なんだ、まあ存在なんだというふうに思うようになってしまったということです。要するに父なる神様のことを 100% 絶対的に信頼してましたけれど、一度心の中に入り込んだ疑いの心というのは彼らの中から取り去ることは本当に難しかったわけですよね。ですから天の父なる神様を疑ったわけです。信頼できないと思ったわけです。そこからですね、神様と人間の関係はおかしくなり始めます。しかしそのことはですね、アダムとエヴァがお互い一緒にいて裸であったけれど恥ずかしいと思わないというほどにお互い同士が心を開いてお互いのすべてを共有することができる、そういう麗しい夫婦関係であった理由はですね、アダムも父なる神様を信頼し、そしてエヴァも父なる神様を信頼し、二人がですね同じように信頼することができる神様という存在があるから、彼らは一つのものを心から信頼するということを通してアダムとエヴァは心をつなぐことができてたということなんですよね。ところが神様を疑った時に彼らはお互い同士の間にも不信感が出てくるわけです。信用できないという思いが出てしまうわけです。それでお互い同士相手に自分をさらけ出すことは危険なこと、リスクがある。それでアダムもエヴァに対して隠し事、エヴァもアダムに対しては隠し事、お互い見せてはならないものを隠すことを通して自分を守ろうという話になってしまったわけです。それ以来ですね、人類の歴史の中でお互い同士が心から信頼し合うことができるエデンの園にあった時のあのお互いの心が一つだというあの交わりはですね、ついに人間から失われてしまって、人々は常に信頼したいけれど信じたいけど信じられないという、こういう矛盾した心を抱えて生きるようになっているというふうに言っていいわけですよね。ですからどんなに仲のいいですね夫婦であってもあるいは友達であってもいいんですよ。よく自分たちの心を見たら分かりますけど、ここまでは言えるけど これ以上私が正直に言ってしまったらこの関係壊れるなって、ここからは言っちゃダメだ、間違ってもそういうこと言っちゃダメだ、行った時からも修復できないほど破壊的な状態になると我々は思うので、ここまでは言うけれどここからは言わないという線引きをおそらく誰でも持っているんだろうというふうに思います。ですから私たちは愛を持って互いに生きたいですけれど、でも正直に言うと不信感ですよね、信用できないという思いをですね持って我々は生きていると言わなければならないでしょう。 でもそもそも人間がですね、お互い同士信用することができないということは、人間同士の問題では実はないんですよ。天の父なる神様、私たちにとって共通なですね、神様のことを信頼することができなくなったというところに実は原因があったということです。ですからサタンは蛇を通して人間の急所ですよね、弱点をですね、こしてついてしまったということだと言っていいと思いますね。ですからこそイエス・キリストはですね、私たちに祈りを教えてくださいと言ったときにですね、天にいます私たちのお父さんとまず祈るものとなりなさいと教えてくださったわけです。要するに、一度私たちが信ずることができなくなった、不信感を持ってしまった、なかなか信じることができない、その神様に対してもう一度信頼する思いを持って、この方との交わりを回復しなさいと導いてくださっているということなんですよね。ですから言葉通りですね、ただ天にいます私たちのお父さんと言えばいいという話ではなくて、私たちがその父なる神様に対して本来エデンの園にあったような意味でですね、父なる神様のことを信頼する、ね、信頼する、そういう心を取り返してお父さんと呼びかけられるものになりなさいとイエス・キリストは教えてくださっているということなんです。ですから神様の前にですね、捧げ物をしようとするときに、兄弟との間にですね、いろいろないさかいを思い出したならば、捧げ物は一時やめて、その兄弟との間の仲違いを解決してから神様のもとに来なさいというのもありますけれど、ですから私たちは本当に神様との関係性を考えたときに、神様との関係を守るということは人との関係も守ることであり、人との関係を守ることによって父なる神様との関係も守ることができるんだということも教えてくださっているわけであります。ですから神様との関係が回復することは人との関係が回復すること、人との関係を回復するように導かれるものは神様との関係も修復されていくということにつながっていくということなんですよね。ですから私たちにとって人のことを許すということは大切なことです。人を許さないということは神様との関係をにひびを入れるようなですね、そういった状態になるということですから、まあ、そういう意味で、イエス・キリストは父よと祈りなさいというふうに言ってくださったということです。そうするとですね、イエス・キリストが福音書の中で父なる神様がどれほど信頼に足りるお方であるかということをさまざまな形でそれを言葉にしてたということも知ることができるわけですよね。イエス・キリストは父なる神様はこういう方だというふうにして語っている言葉があるわけでしょう。例えば有名なものであれば、神様という父なる神様は良い人であろうとも、あるいは悪い人であろうとも、天の父なる神様は等しく太陽を昇らせる方である。そして正しいものにも、そして正しくないものにも等しく神は雨を降らせてくださる方であると、こういうふうに教えましたよね。でイエス・キリストがそのことを語ったのはですね、私たちが神様に対して天の父に対して間違った思いを持っていることに対して、私たちのお父さんはこういう方なんだよということを教えてくださり、そのことを受け止めることができる人たちはですね、ああそういうお方であったら私はこの方を信頼しますという話になるわけです。で良い人の上にも悪い人の上にも、 太陽を昇らせる神という言葉を聞いたときに、皆さんはどういう位置でこの御言葉を聞きますかね。自分が正しい人としてこの御言葉を聞きますか。今日も太陽が昇っている、ああ私が正しい人か、良い人だから、神様今日も太陽を昇らせてくださってる、そんなわけないですよね。まあ毎日悪い人ではないかもしれませんけれど、良い人のように過ごすこともできるし、悪い人のように過ごしてしまう日もあるわけです。で、私たちはどういう時に神様が大きな心を持って愛するお方であるかということを受け止められるかというと、自分が悪い人の時ですね。私こんなひどいことをしたのに、神様今日も太陽を昇らせてくださってるんですね。罪深いものを憐れんでくださるあなたを感謝します。あなたの愛を思えば私も自分の罪から離れたいと思いますと、こういう話になるんだろうというふうに思います。それは正しい人として、雨が降ってきたんだじゃのではなくてですね、自分は正しくないのに神様は雨も降らせてね、農業を営んでいる人だったらですね、自分が正しくなかったらですね、一年中自分の畑だけ、雨が降ってこないって言ったら大変なことじゃないですか。でも神様は私たちをそういうことではなくて、それでもあなた方のことを愛し、あなた方にとって大切なこと、必要なことを私はちゃんとやるよという、こういうお方であるという話じゃないですか。ですからイエス・キリストが父なる神様のことについてなぜ私たちに対して語ったのか、それは私たちが失ってしまった父なる神様に対しての信頼を回復させるためであると、このように言っていいと思いますね。先週はですね、あなた方の父なる神は求めない先からあなた方の必要なものはご存知なのであるという言葉について語らせていただきましたけれど、私たちはですね、父なる神様が私たちが一生懸命求めなければ気がついてもくれない、また私たちの祈りにも応えてもくれないというふうに誤解する方々がいるんですよね。父なる神様を知らない人のように、異邦人のように祈るという私たちの姿がそこにあるんですけれど、でもそういう中でですね、私たちが本当に知るべきことっていうのは、イエス様の言葉を通して父なる神様は私たちのことをかけがえのない子供として愛してくださっているから、責任を持って私たちの一人一人のことをいつも見てくださっているよ、そして何が必要であるかということは先に天の父なる神様がもはや考えてらっしゃるんだよ。だから神様が自分たちの心も生活も知らないものであるかのように誤解して、やっぱり神様は愛のない方だ、他の人のことは顧みても自分のことは顧みない、不公平な方だみたいなですね、神様に対しての誤った捉え方ですよね。それが私たちの心の中に渦巻いてきたりするわけじゃないですか。でも本来は私たちに対して父なる神様はそうではないよというふうに、イエス・キリストを教えてくださっているわけです。またその前の週でした、その前の週の礼拝の中でも、私たちが隠れたところでですね、奥まった部屋で祈るときに、天の父なる神様は私たちが隠れたところでしていることをちゃんと見てくださってますよという、そういう御言葉も確認しましたよね。私たちはですね、見られているとか見られてないとか関係なしに、教会のこと、みんなのことを考えて一生懸命やることがあったりします。でもなかなかですね、私たちは見てもらえないということを受け止めることが難しい時もあったりするんですよね。私これだけの思いを持ってやったのに誰も気がついてくれない、誰も評価してくれない、 かえってその自分私と一緒に自分と一緒にやりましょうという人がいなくて、どんどん自分だけがいろんなことをしなければならないようになっているというような話になってくると、不平とか怒りとかですね、出てくることもあったりするわけでしょう。でもそういう時にですね、天の父なる神様は誰もあなたのことを見てなくて、誰もあなたのことを分かってなくても、神はそのあなたのことをちゃんと見てるよって、そしてあなたが何をそこでしたのかということを覚えてらっしゃる父なる神様は、それに対してよくやったね、私の子供よと言って、私たちに報いを与えてくださる方だよとイエス・キリストはおっしゃるわけですよね。多くの子どもたちがですね、親子関係の中で寂しい思いをするのは、自分のことを見てないんだなということが分かる時ですよね。自分の中ではとても大切なことなのに、そのことを全然気がついてくれてないという時に、子どもは寂しい思いをするものです。しかし親が自分のことを愛してるんだな、大切にしてるんだな、それは私が自分がそれを言わなくても、それを口にしなくても、それを知ってくれているということに、出会った時にですね、子どもは嬉しくなってくるわけですよね。ですからそういう意味でイエス・キリストが、天の父なる神様はこういうお方ですよと私たちに対して何度もいろいろな形で語ってくださったことは、私たちの中にもう一回父なる神様こそ信頼できるお方、信仰の対象として本当に心から信じていい方なんだよって、その方に対しての疑いではなくて、その方のことを信頼する、信じる、その心を私たちの中に回復させることを通して、その信頼する心を回復することが、父なる神様との私たちの交わりが整えられるということになるんでしょう。人のことを疑いながらその人と友達になることは不可能だというふうに思いますね。ですからイエス・キリストは祈りを教える時にもですね、この私たちに対して、天におられる、いらっしゃる私たちの父よと呼びかけて祈りなさいといったことは、本来あるべき父と子の関係性の中に置かれたものとして、父なる神様の御前に進み出るんだよ、そういう交わりの祈りの時を持つんだよと教えてくださっているということになるわけです。ですから父という言葉を使ったからいいではないんです。父という言葉を使うのであれば、私たちがそのように信頼すべきお方として、信頼しているお方として、この父なる神様に呼びかけて、で交わりをしようとする、そういう状態に私たちがなっていることが実は大切だということです。で、そういうふうに私たちが思うんであれば、どうして私は信頼することができずに疑ってしまうんだろうか、それを自分の心の中で探っていく、そうすると問題点が見つかってきますから、御言葉に照らし合わせながら自分の中にある課題を一つ一つ取り除いていく、あるいはご聖霊が私たちの中に宿って私たちを作り変えてくださるわけですから、その取りなしてくださるご聖霊の助けを受けながら、私たち自身の心が変えられていくということ、また変えてくださる神様の恵みというのを私たちは知って、確認して、感謝していくということが必要ではないかというふうに思うわけですね。また聖書の中に、神様が私たちに対してしてくださった、良いことをしてくださったこと、何一つ忘れるなというふうに聖書にありますよね。皆さんも読んだことがあると思います。神様が私たちにしてくださった良いこと、何一つ忘れるなよって。忘れるから私たちはですね、神様のことが分からなくなるんですよね。ですからイエス・キリストが私たちにそのように教えてくださっているということは、イエス・キリストはご自身が教えられた通りに、イエス・キリストは実は生きている神の子として、そういう ところに立って生きている、これが私の祈りの世界であり、あなた方がもし私の祈りの世界をあなた方の祈りの生活にしたいのであれば、この主の祈りにのっとって一つ一つを自分自身のものとして心を整えて自分の祈りとして祈ることができるようになりなさいねということになるわけです。でもうお話終わりますけれど、その中でですね、天にいますという、天という言葉が出てくるんですけど、この私たちはですね、この生まれてからですね、おぎゃーと生まれた時から親がいたんですよね。父親がいて母親がいて、まあそれを象徴する意味で父親、親、父親というふうに言っていいと思いますけれど、その私たちがですね、天という言葉を使う時に、天に対しては地でじゃないですか、地。だから天にいますお父さんというのと地にいるお父さんというのがいるんだというふうに考えてくださればいいと思いますね。そうすると私たち人間はですね、良いお父さんでありたい、良いお母さんでありたいと思いながら、そうでない自分がそこにいたりするじゃないですか。子供を幸せにしたいのに子供を傷つける側に自分たちがなっているということはなかったでしょうかね。でそういう中で育つ者たちはですね、父親という言葉を聞いただけでですね、身震いがするという人もきっといるでしょう。父親という言葉を聞いただけで嫌悪感で虫唾が走るという、こういう人もいるかもしれませんね。そうすると父なる神様という言葉を聞いた時にですね、自分自身がこの地上にあって人間と同じレベルで生活している方々とのことを理由として父なる神という言葉に対して受け付けられないという思いを持つ人たちもいるということですね。聖書の中に出てくる父なる神という言葉を見たときに、私たちは自分が知っている父とのイメージでですね、重ねてその聖書の言葉を読んでしまうというところはあるんですよね。でもイエス・キリストは天にいらっしゃる、天におられる父だよと教えてくださるわけです。私たちが経験した、私たちが身近に接した、そういう地にあるお父さんの話ではないんだよって、そこからあなた方は解放されなさい、そこにとどまってはいけません、そこから皆さんは解放されて天におられるお父さん、まことのお父さん、心から信頼して間違いのない、そういう命の源であるお父さんが、父がいるんだよって、天におられる父としてその方のことを見上げなさい、偏見を持って見るんじゃないよ、地に属する親の姿を通して神様を想像するんじゃないよって。よく人がですね、神様というのは怒って罰を与える方だというふうに思っている方々が多いですよね。したたかに親に叩かれたからですよね多分。でも神様はそういう方ではないということなんですね。まあ、ですからもう今日は終わりますけれど、短い言葉ではあります。天にいます我らの父よ。でもこの一つ一つの言葉にですね、私が耳を傾けて、イエス・キリストがどういう意味でその言葉を私たちに語ってくださっているのかということを、語られた短い言葉の中から私が汲み取ることができるように、他の聖書の箇所もいろいろあるわけですから、そういったこととつなぎ合わせながら、私たちが主の祈りの中でイエス・キリストがどういう思いの中でこの祈りを祈ったのかなというところを気がついていく、それに心が開かれていくということが大切ということになるわけです。実はこういう主の祈りについては思い巡らせば思い巡らすほどキリがないほどにいろいろなものがそこから湧き出てくると思います。今日はその一部をですね、語らせていただきましたけれど、どうぞただ文字通りに祈るではなくて、その言葉を通してイエス・キリストは私たちに思い巡らすことを通して 受け止めてほしい、その豊かなものを私たちが受け止めながら父なる神様を信頼することのできるものとしてお祈りを始めていく、そういう祈りを始めることができる人は主の祈りを祈っているというふうに捉えていいということになるということですね。お互いですね、ますます祈りにおいて父なる神様と豊かな交わりを持ちたいと思います。そしてそのことがお互い同士の交わりもですね、私たちのお父さんという思いに必ずつながっていきますから、そういうふうにして主の祈りを教えられていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたがお送りくださいましたイエス・キリストのお言葉を感謝いたします。どうぞ私たちがあなたのことを心から信頼することのできる最初のアダムとエヴァのように、あるいはまたこの地上を歩まれましたイエス・キリストのように、私たちがあなたのことをお父さんとして心から信頼し、その交わりの中に入っていくことのできるものとさせてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。